こんにちは、水本舞です。今日も音声を聞いていただいてありがとうございます。メールを開いてこの音声を聞けたご自分に、その調子いいねと声をかけてあげてくださいね。今日24日目のレシピは、怒りっぽい人の意外な共通点です。先に結論を言いますね。怒りっぽい人の共通点、それは忙しいということなんです。忙しいと感じる人は怒りっぽい。これを証明したこんな実験があります。アメリカのプリンストン大学で神学部の学生を対象にした実験が行われました。神学部ですからね、キリスト教を学ぶ学生さんたちなんですけど、キリスト教の聖書をテーマに講演するよう依頼された学生たち、講演する会場に行く前に仕掛け人にこう言われたんです。半分の学生は、あ、遅刻だ、急いだ方がいいよ。もう半分の学生は、まだ時間があるけどそろそろ出かけた方がいいかも。時間がないよと声をかけられた学生、時間があるよと声をかけられた学生、それぞれがどんな行動をするか観察したんです。大学から移動する道の途中に具合が悪そうな男性がいました。さて、あなたに問題です。時間がないよと言われた学生たちと、時間があるよと言われた学生たち、どちらのグループの方がその男性を助けたでしょうか。どうでしょう。なんとなく想像ができるかもしれませんね。まだ時間があると言われた学生の 63% が男性を助けたそうです。一方で、遅刻だ、急げと言われた学生のうち、男性を助けたのはたったの 10% でした。つまりこの実験から、忙しい、時間がないということを自覚すると思いやりが足りなくなってしまうよということが分かったんです。私たちお母さん、どうでしょうか。毎日やることがいっぱい、分刻みのスケジュールですよね。もうある意味常に、遅刻だ、急いだ方がいいよと言われているようなものです。忙しい、急げ急げとね、自分で自分のお尻を叩いて焦らせてしまっているわけですから、余裕がなくなって当然ですよね。さらに驚きの事実があるのですが、時間がない、忙しいと思っただけでも、思っただけですよ、本当に時間がなくなってしまうと言われてるんです。時間がないと思うと、自分で自分をせかしていることになるので、ストレスに感じますよね。ストレスを感じると、作業や学習を効率よく行うための脳の働きが鈍ると言われてます。すると作業の効率が落ちてしまうので、いつもやってる作業であっても、いつも以上に時間がかかってしまう。その結果、本当に時間が足りなくなるというメカニズムなんです。焦ってる時ほど、なんだかいつもより時間がかかってるなぁと感じたことありませんか？言葉は気持ちを作るの法則通りに、自分が使った言葉をストレスに感じてしまう。つまり、あの実験のように、まだ時間があると無理にでも思う方が、感情のコントロールの助けになってくれるということなんです。特にお子さんをせかすとき、早くしなさいと怒ってしまうと、お悩み相談ね、これいただくことすごく多いんですよ。早くしなさいって怒ってしまうと、もうね、どんどんどんどん怒りが膨らんでってしまう、そういう方ね、多いんじゃないかと思います。脳は主語が理解できないので、お子さんに言ったつもりの早くしなさい、これは脳は自分に言ってるものだと感じてしまうんです。急げと自分で自分をせかしている状態ですから、それをストレスに感じて、作業の効率は悪くなるし、時間も本当になくなる。でさらに、言葉が気持ちを作るのでイライラする。もうこれいいことなしなんですよね。なので私がおすすめしているのが、 早くしなさいよ、待ってるように言い換える言葉の置き換えです。お子さんにそろそろ時間だよと伝えるための言葉が早くしてなのであれば、待ってるようでもその目的って果たせそうですよね。早くしてではなく、待ってるよと言った方が時間があると自分に教えてあげることになるので、イライラせずに結果的に自分の時間を守ることができます。そしてもう一つ、時間についてとっても大切なレシピをあなたにお渡しします。それが何かというと、自分の目安の時間を信じるなということ。人は自分の能力を過信しやすいことが分かってます。自分がこれぐらいで終わるだろうなと思う作業時間ではだいたい足りなくて、その目安の 1.5 倍程度かかるとも言われてるんですね。特に相手が子供の場合は大人に比べて時間かかります。親がこれぐらいでできるでしょうと思ってる目安の時間って、子供にはハードスケジュールになってる可能性もあるわけです。なので特にお子さんと何かをするときは、あなたがこれぐらいやればできるだろうなと思う時間に 1.5 倍から2倍してスケジュールを立てるのがおすすめ。お子さんの着替えが10分くらいで終わるかなと思うのであれば、かける、ね、1.5 かける2ですから15分から20分くらいかかるものだと思ってスケジュールを立ててあげる。これだけでもかなり余裕があるスケジュールになると思います。そうすると時間がないと焦ってイライラするのを予防できますし、時間以内に終われたねとお子さんのできたこともちゃんと見つけられる。ということで、今日あなたにやっていただきたいワークはこちらです。あなたの1日のスケジュールを紙に書き出してみましょう。お子さんの朝の支度のスケジュールや夕方から寝るまでのスケジュール、イライラしやすいタイミングをピンポイントで書き出してもらっても OK です。スケジュールを紙に書いてしっかりと目で見たら、目安よりも時間がかかっているところがないかなと考えてみてください。目安よりも時間がかかっているということは、もともとのスケジュールの立て方にちょっと無理があるということ。そうであれば 1.5 倍から2倍にして新しい時間割を作ってください。家事や育児にかかっている時間ってあんまり普段意識することないですよね。こうやって紙に書いてみるだけでも、あ、なんかここの時間の使い方変えてもいいかもなとか、ながら作業してるから思ってたより時間がかかってるのかもと気づくことができます。ぜひ紙に書いて目で見て気づくというところから始めてみてくださいね。ということで、今日のレシピは、時間がないと思うと心の余裕がなくなる、 1.5 倍から2倍でゆとりのあるスケジュールにしようでした。さあ、今日まで9つのレシピを通して感情をコントロールする方法を学んでいただきました。いろんなレシピをご紹介しましたが、大事なのはまずどれか一つやってみるということ。一度に全部やろうとする必要はありません。ご自分に合っているものから集中して取り組んで、まず一つ身につける方がより変化を加速してくれます。まずはどれか一つ選んで続けていきましょう。とはいえですよ、続けるのって本当に難しい。もう私も身に覚えありありです。新しい知識を学んだら、うわすごいこれやろうってね、ワクワクして数日は続けられる。でも次第にそんなワクワクも小さくなって、そのうちやることすら忘れてしまって結局身につかなかった。あなたにもそんな経験はありませんか？怒らない子育てに必要なレシピはもうあなたにたくさんお渡ししました。これからは知識を増やすよりも、学んだ知識をしっかりと身につけていくことが大切なんです。ということで、明日25日目からいよいよ総仕上げに入ります。今まであなたが学び実践してきたことを、この音声講座が終わった後もしっかりと実践していただくための大切なレシピをお渡しします。残り 7日間生まれ始めた小さな変化をより大きな変化に育てていくために、私と最後の仕上げやっていきましょう。ここまで音声を聞けたご自分に、本当にすごい、頑張ったと声をかけてあげてくださいね。明日のレシピは、何度言えばわかるのが根本的に間違っている理由についてお話します。明日も楽しみにしていてください。いつも応援しています。水本舞でした。